モバイルアップデート。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしていろいろおしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してモバアップ、リプロの伊藤です。
リプロ稲野です。
はい、今日も一つのアプリを深掘りする系のコーナーをやってみたいかなと思ってるんですけれども、次は、はい、前回クラブハウスだったんだけど、次はなんだっけ。
はい、今回はSpotify ですね。皆さんご存知の Spotify に関してちょっと取り上げていこうと思います。
もうヘビーユーザーです。
うん、僕も Spotify 乗り換えました。 Apple Music から。
あ、そうなんだ。iPhone で Apple Music から乗り換え。
そう、もともと Apple Music だったんですけど、
はいはい、
やっぱなんだかんだ Spotify むっちゃいいじゃんってなって、2年ぐらい前か、多分18年とかに入ってきて、ちょっと遅れて入れた感じですね。
なんか最初のそのミュージックアプリ、まあ Spotify との出会いみたいなところで、僕ももともと iPhone 使ってて、うん、まあ特に考えずにずっと Apple Music を使ってたんですけど、うんうん、確かね、ランニングしてて、今は Spotify その機能ないんだけど、なんかランニングの BPM に合わせて自分のこう、
はいはい、
音楽のテンションを変えてくれるみたいな機能が前あって、確かナイキとかと連携してた、3年前ぐらい。そう。で、なんかこれめっちゃいいじゃんってなって、そういうランニングの時のユースケースだけ Spotify を使ってて、で、無料が使いにくくなったから課金し、で、iPhone をやめて、もう Android に携帯も変えたから、もう Spotify でいいじゃんってなって、早3年ぐらいな気がします。
うんうんうん、だいぶ理想的なお客さんですね、
う
ん。はい、で今回に関しては、うん、まあ、最初に今ちょっと触れたように、はい、Apple Music 使ってる方が結構 Spotify と併用もしくは乗り換える方も多いと思うので、ちょっと簡単に Apple Music ですね、この、まあ、設計思想の部分とかの比較をした上で、うん、Spotify がじゃあここまですごいグロースしてきてますけど、はい、どういった施策とか設計があるからここまでグロースできたかっていうのを、ファネルに落とし込む形ですね。獲得、課金、はい、定着、うん、シェアの4段階でどういった施策っていうのを行ってきてるかっていう話ですね、をまとめていければと思います。
はい、そうですね。まあ、VOD 系とか漫画とかも同じで、まあ、ベースそのコンテンツイズキングみたいなところは多分あるかなとは思ってるんですけど、より音楽だとそこの部分の差別化とかはなんかないような、あんま気がしているというか、
うん、まあ、当然そのコンテンツが拡充されてるのはっていう感じがあった上で、プラスアルファで何をクイーンとするかって話なので、その辺に関しては最後の章で取り上げていこうと思います。
じゃあ最初に、まあ、皆さんもこうどちらかを使っているケースが大多数かなとは思うんですけれども、改めて、まあ、二大巨頭なのかな、やっぱり、うんうん、Apple Music との、うん、比較っていうところについてちょっとお話ししていこうと思うんですけれども、
はい、
うん、
まあ、結構有名な記事、Apple Music と Spotify を UX 観点で比較してみたみたいな記事とか出たりするので、そこをちょっとベースに話していこうと思うんですけど、はいはい、正直その訂正でいいんですけど、どっちの方が好きですか？
両方使ってみた感想で言うと、もう Spotify かな。まあ、ちょっと Apple Music のこの 2,3 年の変化をそんなにウォッチしてないので、使ってないのであれなんですけど、まあ、なんか Spotify の方がね、明らかにこう俺の音楽の好み分かってんじゃん感がすごいあるという感じで、もう Spotify に今は全てを委ねてます。
なんかそのさっき言ってたけど、
うん、
売れる音楽をどんどんサジェストしてくるんじゃなくって、うん、あなたこの音楽好きだから聴いてよっていう音楽好きが作ったみたいなアプリのイメージですよね、 Spotify の方
が。そうですね、ちょっとその両者というか Spotify 側の特に歴史の部分っていうのは、そんなに、あの、なんか本も最近出たじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれも読んでないから分かんないんだけど、多分 Spotify の方が音楽好きなやつ多そう。
うんうんうん、
この後も多分話すけど、そのレコメンドの精度みたいなところとかがめちゃめちゃ高いなって感じです。
はいはいはい。うん、そうですね。で、まあ、その辺の細かい UI 周りに関しては、ちょっと概要欄の方に参考記事の方を貼っとくので、そちらの記事ご覧いただくと、まあ、ミュージックプレイヤーの画面とか、
うんうん、
あとホームスクリーンですね、最初にアプリを開いたときに見える画面がどういう設計になってるかっていうのを UI の部分で比較してる記事があるので、結構その辺で設計思想は見えてくるかなとは思いますが、まあ、現実問題 Spotify がどんどん、 ユーザー数も伸ばして拡大してるっていうところなので、今回はアプリミュージックではなくて Spotify にフォーカスしてどういったグロース施策をやってるかをこの後お話ししていければと思います。
そうですね、なんかこの UX 観点の比較のやつで見たけど、確かになんか Apple Music のホーム画面すごい、なんだろうな、パーソナライズというか、そうだね、音楽への発見がすごいしにくい、
発見じゃないですよね、ユーザー自身が自分の好きな音楽をプレイリスト化したものをずっと聴いてくださいみたいな設計っていうのが Apple Music 側で、 Spotify の方はどちらかというとその提案をしっかりした上で新しい音楽との出会いを提供してくれるっていう部分がやっぱり一番大きいかなと思うので、その辺の設計は設計思想がもう如実に UI の方にも現れてますよね。
いや、めちゃめちゃこの記事いいね。はい、じゃあ次は、まあ、いわゆる一般的なサブスクの、ファネルと変わらない部分かなっていうふうには思うんだけれども、まあ、Spotify の、ファネルに沿ってですね、ちょっと一つずつお話をしていこうかなと思ってますと。
はい、まあ、簡単に今回の Spotify のパネル整理してしまうと、はい、まあ、獲得する段階っていうのがまず1段階目であった上で、うん、次にフリーミアムですね、で使ってるユーザーっていうのが課金転換するっていう段階がありますと。
はい、
で3番目に定着っていう段階ですね、実際に使い続けてくれるっていう段階があって、うん、最後に、まあ、バイラル、うん、シェアのところですね、はい、しっかりユーザーさんが、他のユーザーさんに紹介してくれるみたいな状況を作り出せるかっていうこの4段階で分けて説明していこうと思います、
はい、
じゃあまず第1段階目の獲得の段階ですね、ユーザーさんをどのようにして獲得していくかっていうところの施策なんですけども、今回ちょっと取り上げたいところで言うと3つですね、取り上げていこうと思います。
はい、
まず1つ目が Spotify の最初のローンチの段階でどういうふうにユーザー数を拡大したかっていうところですねの設計に関してお話になるんですけども、あんまり知られてないんですけど Spotify って実は最初のローンチ段階だと完全招待制を取ってました。
知らなかった。
そうだっけ、うん、1人5人までしか招待できませんっていう完全招待制を最初は取っていて、
はいはい、
ここに関してはまあちょっと前回のクラブハウスに近いところはあったりはしますね。
まあなんかでもクラブハウスみたいになんこうネットワーク効果とか選ばれし者的な感覚をなんかこう植え付けたかったのかね、少し。
そこは大きくあると思っていて、やっぱりその無尽蔵じゃないけどもたくさんの音楽のところ音楽に対して アクセスができるっていう特権を最初のユーザーが獲得できますっていう、まあどこまでステータス価値が高いか置いておいて、うん、希少性の観点はあったと思うので、そこはあったと思いますね。
あれなんかこうプロダクトのローンチ、まあ、要は検証したいっていう意味でユーザーを絞ってたっていうわけではなく、まあ、普通にマーケティング観点で完全招待制っていうのをある程度打ち出してたってことだよね。
いや、どっちが正しいか分かんないです。多分どっちの面もあって、うん、サービスの安定性の検証のためにまずは制限してるっていう部分もあると思うし、結果として、ステータス価値として上がったっていう可能性もあると思いますが、まあ、最初クラブハウスと同じように完全招待制を取ってましたと。でそこに対するアプローチっていうのは結構ちゃんと定量的データドリブンなアプローチを取っていて、どういうことやってたかっていうと、うん、ソーシャル上のですね、影響力っていうのを定量化できるツールがありまして、このツールを使って最初に宣伝してくれそうなインフルエンサーっていうのを順番にリストアップしてたんですよ、う
ん、ああその辺ちゃんとやってるんです
よ、うん、でその数値が高い順にダイレクトにアプローチをして紹介をしてもらう、うんっていうアプローチを取ったことによって、うん、まあ、だんだんとそのマイクロインフルエンサーじゃないけども、うん、そういったちっちゃいインフルエンサーからを火付け役としてどんどんコミュニティが広がっていくっていう獲得の最初の設計を取っていました。
あ、その辺はじゃあ割と他のサービスでも普通にやってるようなところと同じことで、うんうん、
ですです、うん、例えば2018年の看板広告とかだとバレンタインデーの日に 4.2 時間も永遠に1人という、うんうん、プレイリストを再生してくれた方へっていうメッセージの看板広告を出してたりして、
うん、
ちょっと遊び心が効いてるというか、
うん、
その時のトレンドに合わせたその時のイベントに合わせたユーザーのコンテンツを使った遊び心の効いた広告をやってるのは結構特徴だったりはします。
私なんか本筋とずれる話になっちゃうかもしれないけど、はい、なんかこうクリエイティブがイケてるよね Spotify が
色使い
なぜイケてるかって言えないけど、色使い、
はいはいはいはい、
とかデザインの全般的に
確かになんか若干ビビットカラーに近いですよね。
まあ、ビビットカラーに近いね。ただ、なんて言うんだろうな、昨今のこう、D2C とかみたいな、こう、ビビットカラー使って綺麗な写真撮れば OK 感っていうのはなんかそんなないというか、こう、Spotify らしさもあるビビットカラーというか、
ちょっとうまく表現しづらいけど、分かるっちゃ分かるかな。
分かる。多分その辺もすごい計算してるんだろうなっていう感じです。全然デザインの専門家じゃないと分かんないんだけど。
まあ、この辺ちょっとゲリラマーケティングキャンペーンの看板広告例に関しては概要欄の方に貼ってある記事の方からご覧いただければと思います。結構毎年趣向を凝らした面白い広告が出てるので、こちらをご覧いただければと思います。
そうだね、なんか写真も多いからこれ英語読めなくても楽しめる、楽しめる。
はい、で3つ目ですね、がサービス提携によるユーザー基盤の拡大っていう手法を取っていますと。
はいはい、
具体的にどういうことをやってるかっていうと、Tinder ですね、マッチングアプリの Tinder と連携してユーザー基盤の拡大を図りました、本当に最初の段階でユーザー数を獲得するために行っていた、まあ、設計の部分ですと、でこの後が結構有名な例だったりするんですけども、まあ、マーケティングキャンペーンが結構奇抜だったりしますと、 Spotify の場合は、特にそのマーケティングキャンペーンの中でも、そのオンラインの広告とかじゃなくってオフラインのビルボード広告、まあ、看板です
ね、はいはい、看板ね、
そうそうそう、看板の広告のキャンペーンがすごい秀逸っていうので話題になっていますと。
はいはい、
どういうことやってるかっていうと、基本的に自社の Spotify を使ってくれてるユーザーさんの利用傾向ですね、とか利用データを元にした看板広告をやってます。何やってるかっていうと、 Tinder と連携することによって Tinder のプロフィール画面の下の方にどの音楽が好きかとか、どのアーティストが好きかっていう項目が出るようにしたんですよ。
確かにそれあった気がする。
でこれ結構やっぱりマッチングアプリだと重要で、特にその趣味で出会うアプリとかの場合とかって、見た目だけじゃなくって、その人がどういう価値観を持ってる人なのかとか、どういう音楽が好きなのかっていうのは結構話題にはなるじゃないですか。
まあ、そうだね、そこかなり見ますよね他の。
じゃあその辺をトピックとして提供するために、連携することによって、まあ、Tinder 側のユーザーを取り込めたからちょっと置いといて、まあ、サービス連携することによって別音楽を好きなユーザー以外も取り込むための施策を行ったりしてるのが特徴だったりはしますと。でただ同じような取り組み、一応 Apple Music もやってたりはします。どういうことやってるかっていうと、 Apple Music というか Apple ですねが、音楽認識アプリのシャザームっていうアプリを先日買収しました。もう完全にアップルの傘下にあるんですけども、そのアプリの場合って、まあ、音楽を聴く前に知らない音楽を聴かせて曲名を当ててくれるっていう、まあ、技術なんですよね、
いやなんかシャザームっていうのが動詞になってる気がする、
でシャザームを使ってるユーザーに対してある曲を聴かせて一回シャザームすると、Apple Music のディスカウントコード、もしくは無料券ですねっていうのを提供するっていうキャンペーンをやっていて、
あ、そうなんだ、
先ほどの Tinder との連携に比べると、よりその音楽が好きなユーザーにフォーカスした、かつ、モーメントとして連続してるっていうのかな。
そうだね、それはすげえ思った
よ、っていう施策をやってたりするので、この辺に関しては Apple も同じようなことやってるので、今後どういったサービス提携が行っていくかと見ものかなとは思ってはいます。
そうだね、なんかその Spotify と Tinder の方はこう Spotify 側のインプレッションは増えるけど、そこから Tinder から Spotify に流れてくるようなイメージはあんまりない。
そうですね、そうですね、確かに。なんかそこで言うと Spotify が先日公開した、ベータ版の機能になるんですけども、セッションパーティーっていうベータ版の機能があって、この機能とかは Spotify にお互い入っていれば、同じ音楽を同時に聴ける遠隔でっていう機能があったりするので、もしかしたらそういう、なんだろう、 Tinder で出会った人とかがこの音楽好きなんだっていうことで一緒に聴いてみるみたいなケースはあったりするかもしれない
のかな。まあちょっと Z 世代の価値観はわからないですが、あるのかもしれない、
あるかもしれない
、
かつ、今ちょっと話しながら思ったのは、日本でも同じような取り組みはできると思っていて、例えば、サイバーエージェントさんが提供しているタップル誕生、
はいはい、
マッチングアプリですねと、あと同じくサイバーエージェントさんがお持ちの、アベマとか、あとアワとかの部分っていうのは、そうそうそう、自社アセット使いながら連携することによって相互送客じゃないけども、全体として見た時のユーザー基盤拡大っていうのは1個あったりするんじゃないかなっていう気はしました。
そうですね、同じような、わかんないけど LINE ホップと、なんだっけ、 LINE ミュージックとか。
はいはいはい。あると思う、あると思う。
うん、
確かに確かに。はい。以上簡単になりますが、一旦ですね、獲得のパネルのところにおけるですね、クロス施策3つですね、簡単にご紹介させていただきました。
続いてが、まあ、無料でも使えるアプリだとは思うんだけれども、やっぱり大事な無料からユーザーへの課金の転換のところですね、うん、について話そうと思ってるんですけれども、うん、ここにも結構工夫があるのかな。
まあ、そもそものその話で言っちゃえば、やっぱフリーミアムプラン持ってるっていうのはでかいですよね。プラン体系の話ですけども。うん、
そうね、無料でも使えるからね、
うん、広告を許容さえすれば無料でも全部使えるっていうのはやっぱり大きなところだと思っていて、価値を体感できるじゃないですか、ユーザーさんがある一個の部分を許容すれば、
うんうん、
でこの辺やっぱ他のアプリさんっていうのが基本的にフリーミアム持ってないっていうところで比較すると圧倒的に強みになっている点ではあるかなと思いますね。
いや本当そうなんだよな。なんか YouTube もさ、結局無料でもずっと使えるけど、使えば使うほど広告をうざいと思う回数が多くなって、まあ最近有料にしたんですけど、
そう、まさしくそうなんですよね。まああれちょっとやりすぎかもしれないけどまあでも1個あると思っていて、使ってるうちに広告うざいじゃないですか。
うん、
それをなくすためにアンロックする有料転換するっていうのは大いにあり得ることだと思うので、うん、うざがられない程度に広告をわざと入れるっていうのはやっぱ結構プレミアムモデルとしては重要だなと思いますよね。
そうだね、すごいなんかまあ本当にうまくできてるなと、まあ、YouTube とね Spotify その辺はちゃんとやってるなって感じですね、
うんうん、で、まあ、このプラン体系があるんですけども、じゃあこのプラン体系を生かした施策っていうのもあったりはして、何やってるかっていうと、うん、無料ユーザーに対してランダムでですね、うん、30分間だけ有料機能を開放するっていう取り組みやってるんですよ。
へ、そんなやってるんだ。
そう、突然ですねダイアログが現れて、30分間だけ無料ユーザーでも有料機能を全部使えますみたいな、開放してて、まあ、これ何ができるかっていうと、1個はそのランダム報酬設計っていうふうにも呼ばれてるんですけども、
うん、
まあ、社交心を煽るような施策じゃないですか、
うん、
固定的じゃなくってランダムでそういう報酬がもらえるっていう制度を取ってるので、ユーザーとしてはまあちゃんと使いたくなるっていうところがあるのに加えて、一度体感しちゃったものに関してはその価値から離れづらくなるっていう効果もあったりしますと。ちょっと正確にこれが合致するか分かんないですけど、いわゆるそのイケア効果かもしくは保有効果に近いんですけど、
うん、
一度手に入れたものに関してはその価値を過大評価して欲しがってしまうみたいな効果があったりして、ここにちょっと近いかなと思いますけども、一度その無料で手に入れてしまったと、無料で有料機能を手に入れたことによって有料機能をもっと使いたくなるっていう効果はあると思うので、この辺の心理をうまく生かした、いい施策だなと思いますね。
ただこれさ、めちゃいいっていうか、他のサブスク系のアプリほぼ全部に応用していいんじゃないかって。
いや、間違いない。そうなんですよ ね、
うん、だってマッチングとかも結局さ、メッセージを送れないと何もまあ始まらないじゃないですか、
うんうんうん、
でほとんどが無料だとメッセージを送れない仕様になってるけど、なんか1日だけ送っていいよみたいな感じになったら、まあその日だけメッセージは送れるけど、でも1日で多分デートまで行くことってほぼないから、結局その後無料に戻ったらまた課金したいってすげえなったりする気がする、
うんうん、あると思う、あると思う。確かにそうですね、サブスクリプションサービスに関しては全般で適用できそうな感じですよね、この施策は、う
ん、いいだね。しかもランダムなんでしょう。
ランダム、
おめでとうございます。
完全ランダム
呼ばれました。いい。で、他にも課金コンバージョンさせるための工夫みたいなところがあるかなと思うんですけど、
はい、まあ、課金に直接はつながらないんですけども、マネタイズ観点で結構うまくいってる施策がありまして、
うん、
まあ、ダイアログ広告っていうふうに呼んでいいかわからないですけども、 Spotify でも一応ちゃんと音声広告以外にも広告の手段があったりしますと、
うん、
最近ちょっと増えてると思うんですけど、アプリを開くと、まあ、ダイアログ、うん、アプリ内メッセージみたいなものが出てきて、新しいアルバム出ましたとか、このポッドキャスト新しいエピソード出ましたみたいな出てきてると思うんですね、うんうん、あれ実は広告入ってるんですよ、一部。
あれ広告なんだ。え、なんかさ、最近も呪術廻戦のポッドキャスト始まりましたみたいな、うんうんうん、すごい2回ぐらいで、へーと思ったけど、あれ広告なの。も
しかあれがうまいのは、実はそのユーザーが実際に興味持ってるものに対しておすすめしてくれるダイアログと、
うん、
広告っていうの2つが混ざってるんですよ、うん、
てか か、あれフォーマットほぼ一緒でしょ。あ
んま見てないけど、フォーマット一緒なんだけど、
うん、
綺麗に区別されることなく出てくるダイアログになっていて、うん、かつその広告ダイアログに関してもコンテンツはある程度レコメンドされるっていうのになってるんですよ。
あ、ちゃんとある程度のインタレストベースになってるん
だ。そうそうそう、うん、だからそこまでうざく感じず広告と認識することもなく、
うん、
出てくると。曲を宣伝したいアーティストだったり、あとレーベルにとってはマネタイズの手段にもなるし、スポティファイはマネタイズになるし、ユーザーに関してもそこまでうざさ感じないっていう感じで、みんなハッピーになれる施策なんですよね。
確かに。てかあれすげえ、なんだろう、この後も話すと思うけど、こうスポティファイのレコメンドへの信頼っていうのがすごいベースに、まあ、少なくとも僕はあるから結構タップする、うんうんうん、
はい、っていうのが、まあ、課金に直接からも話じゃないですけども、マネタイズ感
を
紹介したい施策ですね、
うん、
で最後が、まあ、ここも実際はその大会っていう話になるんですけども、うん、最後まで遊び心忘れない Spotify らしさが出てる施策としては、大会動線がもう感動ですね。
あれだよね、あのプレイリストのタイトルだっけ、タイトルでなんかまた戻ってきてみてみてやりやすい。
そうです、あの大会をするとですね、大会をさせてくれるんですよ、うん、そ結構すんなりと大会させてくれるんですけど、うん、面白いのが、そうそうそう、大会は楽なんだけど面白いのがその後送られてくるんですよ、うん、プレイリストが、
うん、
で開くといろんな有名な曲のタイトルをつなぎ合わせると、
うん、
戻ってきてほしいみたいな曲になってる、メッセージになってるみたいな、
そうだそうだ、
プレイリストが送られてくるんですよね。で、まあ、なんか最後の課金大会動線っていうのを複雑にするのってやっぱユーザーにとってうざいじゃないですか。
いや本当にうざいし、こう今までいいイメージ持ってても大会が最悪だともう二度と使うかってなる。
そうそうそうそう、うん、でまあ正直そこは継続率とのトレードオフにもなり得るので、まあ、難しい範囲でありますけども、うん、可能であればやっぱ終わり良ければ全て良しっていう状況にしたいじゃないですか。
そうだね。
でここを Spotify に関してはちゃんとやっていて、うん、まあなんだろうな、うん、結局サービス使わなくなって大会するかもしれないけど、サービス自体というか会社自体嫌いにならないで終わるんですよ、むしろ好きになって終わるみたいな、
うん、
からもしかしたら復帰の可能性もあるかもしれないし、
うん、
なんかこの辺はすんごい、なんだろう、単発的な大会だけじゃなくってその後の長期的な関係を見据えたコミュニケーション設計になってるなっていうのが結構感動したポイントではありますね。
まあ、そうですね。だしちょっとなんか他のジャンルと比べるかっていうところによるんですけど、こういうさ VOD 系とかさ、まあ MOD っていうか、まあ音楽サブスク系とかって多分他のもののサブスクとかよりもさ結構入ったり抜けたりみたいなのが何回かあるんじゃないかなって思って、
うんうんうん、あると思う、あると思う。
そういう意味でも、うん、なおさらこうどうせまた戻ってきてくれる可能性があるんだったらいい印象で終わるに越したことはないよ。
確かにそっか、 SVOD とかこういうミュージックオンデマンドの場合って、うん、多分スイッチングパターンが一番多いか。だってそもそも
めちゃめちゃ多い
と、うん、そのアプリ自体というか、まあ、アプリ自体の使い勝手がすごい悪いとか、うん、コンテンツがむちゃくちゃ悪いみたいなことがない限りって基本的に、まあ、他のアプリの方がいいからとかっていう理由しかないと思うんで、
そうそう、
その観点でいうと後々戻ってきてくれることを期待して長期的な関係を築くためのコミュニケーションを取る方が確かに成功法っちゃ成功法だな。
うん、うん、いや本当になんかそう思う。あんまりねこう分かんないけどジムとかをなんか同じジムを入ったり抜けたりみたいな1年に何回も繰り返すのさすがにあんまないと思う。
はいはいはいはい、
やっぱりね、それこそネットフリとかは僕も1回入ったけどまあもうやめようみたいな感じになってたりするし、
うん
うん、そういうのは音楽でも絶対あるからこそ大会動線に遊ぶ方法があるのは素晴らしいですね。
まあ、以上ですね、3点が今回の課金周りですね、課金とあとマネタイズと大会周りかな、うん、に、関するグロース施策というか、結構いいなと思った施策の一覧でした。